What's up, everybody? Time passes in the blink of an eye.
Run until night.
Let's talk in music.
FM Totska, 83.7. Totska, Ido Bata Kaigi.
午後12時37分を回っています。 FM とつかとつか井戸端会議。さあ、ここからのお時間はワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護。このコーナーは医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りします。さあ、本日はですね、戸塚協立第二病院循環器センターの心臓血管外科部長、浜石誠先生にお越しいただきました。浜石先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日は戸塚協立第二病院の循環器センターの紹介と心不全と心臓弁膜症についてお話ししてくださるということなんですけれども、
はい、今回は当院の循環器センターについて少しお話をして、人生100年時代の超高齢化社会で増加し続けている心不全と心臓弁膜症についてお話をします。
はい、
まず戸塚協立第二病院は去年の春に循環器センターを設立しました。当院の循環器センターでは循環器内科と心臓血管外科が一つのチームとなって、心臓や血管に病気のある患者さんへ最適な医療を提供すべく診療をしております。
はい、循環器センターでは心臓や血管の病気の患者さんにどのような医療をされているか教えていただけますか。
はい、当センターでは成人の循環器疾患を対象に専門的な検査と治療を行っております。
はい、
病気の例を挙げますと、心臓疾患としては狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患、大動脈弁や僧帽弁など心臓の弁の病気といった心臓弁膜症、頻脈や徐脈、心房細動といった不整脈、心臓が悪くなり全身の循環障害を起こした心不全です。一方、血管疾患としては胸部や腹部の大動脈瘤といった大動脈疾患、下肢の血流が悪くなった閉塞性動脈硬化症といった末梢動脈疾患です。一言で言えば、心臓と全身をめぐる血管のほぼ全ての病気を対象にしております。次に治療についてお話しします。
はい、
循環器疾患に対する専門的治療は大まかに分類すると3種類あります。薬物治療と血管内手術治療と心臓血管外科手術治療です。1つ目の薬物治療は全ての循環器疾患に対して行う治療で、内服薬や注射薬による治療です。2つ目の血管内手術治療はカテーテルという細い管を血管の中に通して行う手術治療です。例を挙げますと、虚血性心疾患に対する冠動脈インターベンション、心房細動など不整脈に対するカテーテルアブレーション、大動脈疾患に対するステントグラフト内挿術、末梢動脈疾患に対するカテーテルでの末梢動脈形成術などがあります。3つ目の心臓血管外科手術治療は心臓や血管を直接修復する手術治療です。例を挙げますと、虚血性心疾患に対する冠動脈バイパス術、心臓弁膜症に対する弁形成術や弁置換術といった心臓弁手術、心房細動に対するメイズ手術といった不整脈外科手術、大動脈疾患に対する人工血管置換術、末梢動脈疾患に対する下肢の動脈形成術やバイパス術などがあります。
はい、ありがとうございます。まあ、いろんな手術があるんですよね。こう、心臓と血管の病気というのは、まあ、本当に種類が多くて、その分治療や手術というのもたくさんあるんですね。また同じ疾患でも血管内手術治療と心臓血管外科手術治療というのがあるんですね。
はい、その通りです。成人の循環器疾患は多種多様で進行性で複合発症するといった特徴があります。多種多様のため疾患ごとに病態は異なり、病状病態に応じた治療が必要です。また進行性のため同じ疾患でも程度は異なり、重症度に応じた治療が必要です。そして複合発症することも多く、単一な治療では対応できず複合的な治療が必要なこともあります。循環器疾患の治療では疾患の病状病態と重症度に応じた対応が必要であり、時には血管内手術と心臓血管外科手術の両方を組み合わせることもあります。特に心臓疾患では心機能が低下すると最終的には心不全に陥ります。 心不全は生活の質や生命予後に大いに影響を与えるため治療が必要です。
はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、その心不全についてお話をしていただけますでしょうか。
はい、心不全とは心臓のポンプとしての機能が悪くなり、十分な量の血液を全身に送れず、肺や肝臓では血液が滞り、呼吸困難やむくみ、動悸、疲労感など様々な症状を引き起こし、だんだん悪くなり生命を縮める病気です。心不全の原因疾患としては、虚血性心疾患、心臓弁膜症、心房細動が多くを占めております。特に心臓弁膜症と心房細動の患者さんは今後もさらに増え続けます。心臓弁膜症や心房細動を発症して放置すると、時間が経過するとともに心臓は拡大し、心機能が低下し、心臓の構造や形態が変化して心不全に陥り、生命予後は不良になることが分かっております。心臓は一度構造や形態が変化すると元の状態には戻りません。心機能が低下してしまった心臓では、治療後も心機能は低下したままで経過します。心不全患者の生活の質と生命予後を改善するには、心臓を長持ちさせるように心機能を温存することが重要です。すなわち早期発見、早期治療が理想的です。近年、心臓弁膜症と心房細動に関しては、アメリカやヨーロッパの心臓病学会をはじめ、世界的規模で治療指針が改定され、その治療も日々進歩しております。当院では、心臓弁膜症に対しては心臓外科による弁形成術や弁置換術といった心臓弁手術を行っております。一方、心房細動に対しては循環器内科によるカテーテルアブレーション治療と、心臓外科によるメイズ手術といった不整脈外科手術治療を行っております。
はい、心不全にかかりますと、普段の生活から寿命まで大きく影響を受けるんですね。そうならないためにも、心不全の予防、そして早期発見、早期治療というのが大切になってくるということなんですね。さあ、それではその心不全の原因の一つである心臓弁膜症についてもお話しいただけますか。
はい、まず心臓の構造についてお話します。
はい、
心臓は心筋という筋肉で4つの部屋を構成し、それぞれ右心房、右心室、左心房、左心室と言います。また血液が一方通行に流れるように、心臓の各部屋の出口に逆流防止の弁があり、それぞれ大動脈弁、僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁と言います。これが心臓の弁です。はい、心臓弁膜症とは、この逆流防止の弁が病的に変化して逆流や狭窄を生じることで、心臓の弁が正常に機能しない状態です。その結果、全身に血液を効率よく送り出せず、心臓には常に負担がかかり続けます。心臓弁膜症を発症してそのまま放置しておくと、時間の経過とともに心拡大、心機能低下、心不全に陥り、時には危険な不整脈を発症し、生命予後は不良です。治療としては、近年世界的規模で早期治療が推奨されております。と言いますのも、従来の治療は心機能が低下しても薬物治療のみで心不全管理を継続し、薬物治療で心不全管理が困難になってから心臓弁手術を行う方針でした。しかし、心臓に構造や形態の変化が起きてから心臓弁手術を行っても、すでに心筋に障害を受けた心臓では低下した心機能は改善しません。また心臓弁手術治療が遅れれば遅れるほど、心臓を長持ちさせる効果は下がり、生活の質を向上し、生命予後を改善するという効果は乏しくなります。したがって、心臓弁膜症治療では重症度と心機能を正しく評価し、心不全管理を含め生活の質と生命予後を考慮した治療方針を決定することが望ましいです。具体的に説明しますと、心機能が低下していない軽度から中等度の心臓弁膜症であれば、薬物治療で管理し、定期的に心機能を評価し、保存的な治療を継続します。心臓弁膜症が進行して重度であれば、心不全症状を認める場合には、大元の原因である病的な弁を修復する心臓弁手術が強く推奨されます。一方、心不全症状を認めない場合でも、心拡大傾向や心機能低下傾向であれば、生命予後の改善のためにも心臓弁手術が推奨されます。まとめてお話ししますと、心臓弁膜症は進行性の疾患であり、重度になると生活の質と生命予後に影響します。
はい、
心臓を長持ちさせるためにも早期に発見して薬物治療を開始し、心拡大や心機能低下、または心不全傾向となるような場合には、心臓弁手術ということが生活の質の向上と生命予後の改善につながります。
はい、ありがとうございます。このようにね、心臓弁膜症治療というのは早期発見と早期治療が心臓を長持ちさせる秘訣ということになりますね。
はい、その通りです。当院では心臓弁膜症の専門外来を行っておりますので、心臓弁膜症でお悩みのことがありましたら心臓を精査してお話しいたします。
はい、ということで本日は戸塚共立第二病院心臓血管外科部長浜石誠先生にお話を伺いました。浜石先生、どうもありがとうございました。さあ、次回はですね、来週水曜日8月23日12時38分頃から、ヒューマンライフケア横浜の相談員星野さんと介護福祉士今家さんがご出演、通所リハビリテーションについてお話を伺います。お楽しみに。ワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護、このコーナーは医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りしました。
83.7 FM 戸塚。